サークル紹介、今週は鵠沼公民館で活動されている木津月会さんご紹介していきます。2日目の今日はこちらの指導者の広田正明先生にお話を伺います。広田先生、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはですね、こちらの木津月会さんでの活動日、どのようなことをされているのか教えていただけますか。
はい、私が絵を描いてあげて皆さんの記事に、それでそれを皆さんが掘っていくという形ですかね。
こちら鎌倉彫りということで、木に先生が絵を描いてくださって、はい、それをメンバーの皆さんが掘っていくというところで、わからないこととか先生にアドバイスが欲しいなっていう時には、
私のところに来ます。
メンバーの皆さんがですね、先生に気軽に気になることは質問ができるような場所となっております。広田先生なんですけれども、この木津月会にはいつからご指導されてますか。
1995年ですね。
もう長くこちらの木津月会でご指導されているということなんですけれども、先生は鎌倉彫りの流派あるということなんですけれども、何という流派に所属されているのか教えていただけますか。
はい、今鎌倉には三橋派と後藤派っていうのがありまして、私は三橋派に属しています。
この三橋派なんですけれども、どういう特徴があるのか教えていただいてもいいですか。
立体的に彫る形ですかね。見栄えがいいというか、お盆とかお皿ですとあまり深く彫るとガタガタしますでしょ。それをなくすように、物を置いてもガタガタしないように。
浅いからこそ実用的な鎌倉彫りになってるんですね。
そうですね。
また鎌倉彫りの魅力っていうのはどういうものになりますか。
いや、もう世界に一つ自分だけのものができるわけじゃないですか。同じものを作っても人それぞれ微妙に違うものが出来上がりますので、それが楽しみですよね。
全く同じものはこの世に一個もないっていうところで、オンリーワンのものができるっていうのが、この鎌倉彫りの魅力なんですね。木津月会では皆さんどのような作品を彫られることが多いんですか。
お盆とかお皿、手鏡、蛇宅、あと壁掛け、そういうのが多いですね。
木津月会で彫った作品っていうのは、お家に持って帰った時に自分で使えるようなものが多いんですね。
そうです。
作る作品っていうのも、皆さん好きなものを作られるんですか。
そうなんです。最初入会した方には3つの品物を、基本のものを制作していただいて、終わった後自分の好きなものを制作するということですか。
この3つのものってちなみに何の種類だったりします。
お盆とお皿と手鏡です。
その3つの種類の絵柄っていうのは先生が指定されるんですか。
そうです。椿を彫って、お皿ですとかトレアですか、手鏡ですよ、梅。
今教えていただいたお花3種類をですね、皆さん始めた時は基本の彫り方を教えてくださるということです。またメンバーの皆さんっていうのは先生から見てどういう方々ですか。
自由にやってますね。真面目にやる方とお話しする方といろいろいますけど、もう自由にやってもらってます。
そうしましたら、こちらおしまいにですね、これから木津月会で鎌倉彫りを始めてみたいよという方に向けてですね、先生からメッセージよろしくお願いします。
11月に体験教室っていうのがございますので、もしよろしかったらそちらの方に来ていただければ嬉しいです。
まずはこちらの指導者の広田正明先生にお話を伺いました。広田先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。失礼しました。
続いてはメンバーの方にお話を伺います。菅沼健さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
菅沼さんはこちらの木津月会にはいつから参加されてますか。
昨年の10月から参加させていただいてて、まだ入会後10ヶ月の新人です。
新人メンバーということなんですけれども、はい、こちらのサークルにはどのようなきっかけで参加されたんですか。は
い、退職を機にですね、以前より興味のあった鎌倉彫り教室が自宅の近くでされているというのを知りまして、で早速参加させていただきました。
もともと鎌倉彫りには興味があったということで、はい、鎌倉彫りの楽しいところっていうのはどういうところですか。はい、
自分のイメージした通りに一彫り一彫りなんですけども、彫刻刀が入った瞬間っていうのがすごく達成感というかですね、満足できる瞬間です。 それが積み重なっていってなんかすごい達成感につながるということだと思います。
木材によってもですねうまく入る入らないっていうのがあるかなと思うんですけれども、自分の思った通りに掘れた時っていうのは本当に達成感があるということで、現在はこちらでどのような作品を菅沼さんは作られているのかご紹介いただいてもいいですか。
はい、入会後3作品については決められたものがありまして、素材も決まってますし彫るものですね、柄なんかも決まっております。で、私は今やらせていただいているのは形状としては手鏡で、題材としては梅の花を彫らせてもらってます。
この今彫ってる手鏡、また梅の題材っていうのは今やってみて感じる難しさっていうのはどのようなところがありますか。
そうですね、難しさというのがちょっと楽しさみたいなところもあるんですけれども、細かいところどうしても彫刻刀よりも細かいところを何とかしてきれいに仕上げたいっていうところもありますし、ただそれがあまり細かいところにこだわってしまっても最終的に漆を塗ったら分かんなくなっちゃうみたいなところもありますので、まあ、その辺も経験を積んでいきたいなと思ってます。どの程度までだったら大丈夫なのかっていうのも含めてですね、
やはりこう自分がやっていくからこそ分かる部分っていうのももちろんあると思うので、これからも頑張っていただきたいなと思います。またこの木槌会のサークルの雰囲気っていうのはどのように感じてますか。
私のイメージだともっとわちゃわちゃしててもいいのかなところがあったんですけれども、結構皆さんあの科目に黙々と集中してやらっしゃって、もうちょっとメンバー同士のコミュニケーションがあった方がさらにいいかなというふうに考えております。
それではおしまいにですね、これから頑張ってみたいこと目標などありましたら教えてください。
はい、はい、先ほども言いましたけども細かい技術なんかをですねやっぱり習得してって、どうしても鎌倉彫というと写実的なその花とか動物そういう形のものが多いんですけれども、まあ、ちょっと先生の意見も当然聞かなきゃいけないんですけれども、もう少しこの、まあ、デザインって言ってしまうと大きな意味もあるんですけれども、模様的なものっていうのものを、あとは文字とかですね、例えば将棋の駒ドーンとかですね、口団子ドーンみたいな、そういうのも面白いのかなと。で、今ちょっと考えているのは家紋、ちょっと家紋だけだと寂しいっていうか簡単すぎちゃう部分もあるので、家紋の名称を文字で彫るとかですね、一つの中に入れ込むみたいなのを考えてます。まあ、当然著作権とかそういう問題があるので、その辺をちょっと調べながら問題にならない範囲で挑戦してみたいなと思ってます。
これからですね、そのようなデザイン木槌機械で練習していただいて、新しい鎌倉彫の道みたいなものを開いていただきたいなと思います。メンバーの菅沼健さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。
直接ありがとうございました。
続いては水野美恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
美恵さんはこちらのサークル入られて14、5年経ったということなんですけれども、ご指導されている広田正明先生、美恵さんから見てどういう先生ですか。
すっごく優しい先生です。私がどんな彫り方をしようが、間違っていようが、ミスしようが、とても包んでくださるんですね。優しい言葉と雰囲気で、だから長く続けてこれたんだと思うんです。
14、5年も鎌倉彫りやり続けているということですが、はいはい、今日ですね、美恵さん、なんか目元に鎌倉彫りの可愛らしいものをつけていらっしゃるんですけれども、はい、こちらどういうものなのかご紹介いただいてもいいですか。
はい、これは椿の、なんて言ったらいいんでしょうか、
ブローチですかね。
はい、これ私が作ったんだ。結構夫と私と同じものを同じ時期に出来上がるという感じなんですね。たまたまこれ私が作ったものを私が今していましたけれども、夫が作ってくれたのもあるんです。でそれすごく嬉しいですね。あの身につけていると守られてるような感じがして、
可愛らしい椿のブローチをつけてですね、こちらの木槌会の活動に参加されていた美恵さんなんですけれども、やってみた中で鎌倉彫りの楽しいところとかってどういうところですか。
もともと手を動かすのが好きなもんですから本当に楽しいです。そして出来上がったものがこういうふうにして身につけたり、それから人にプレゼントしたり飾ったりできますので、それがいいですね。皆さんからも褒めていただいてますし、家の仏壇だとか神棚に飾って楽しんでます。
今日つけてるブローチとか小さいものなので、それをですね皆さんに配ったりすることもあるんですか？
もちろんです。これは小さいけれども、もっと大きなお盆だとかライブしております。家に置いても困るもんですから、だからもらっていただいてます。皆さんは喜んでくださってるかどうかわかんないんですけれども、
とても嬉しかったんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。
これからですね、技術をどんどん身につけていただいて、いろいろな作品作っていただきたいなと思います。メンバーの水野美恵さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。